エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
ゴールデンウィークが終了して、次の祝日は7月までお預けな昨今でございますけれども。
おお。
最近いかがお過ごしですか？
そうですね。なんか毎月平準化させた方がいいんじゃないかって気もしなくもないけど、まあいいのか、いろいろ考え方はある。
まあね。
飛び石がね、いいのか悪いのかみたいな議論もあるぐらいですから。
はいはい。
なんかでも飛び石って案外好きだったけどね、昔。
ああ。悪くないですよね。一週間が短くなった感じがして、結構働くのも楽だし、休みやすいし。
そうね。ホップ、ステップ感があるしね。なんとなく。
毎週水曜日ぐらい休みでいいのにと思うよね。
祝日全部やめて毎週水曜日休みにしたらどうなるんだ。さすがに無理か。それは、日数的に。二週間に一回水曜が休みっていう国。ああいいと思うよ。AI デーだよ。もうそこは AI が活用、活もしか使わないから、もう人間は第二水曜休み。
休み。
はい。
それで生産性上がって GDP が上がりましたみたいな話になったらいいですよね。
うん。本当に上がるのかはあれだけども。はい、まあ、ちょっと今ちょうどね、AI が出ましたけど、私最近チャット GPT にくだらないことを聞いて喜んでいるんですけども、さっきですね、なんかこう雨が降りそうだったから、夕立と朝立ちの違いについて教えてくださいっていうのを書いてみたんですけど。まあ、ちゃんとね、夕立は、夏の夕方に急に降る激しい雨のことを指しますと。で、朝立ちの方は、男性が朝起きた時に自然に発生する勃起現象を指しますと。いろいろ書いて、最後に、これらの言葉は音が似ているため、混同されることがありますが、全く異なる意味を持つ言葉ですと。釘を刺されたっていう。
うまいこと言ってくれないんですね。
そうなんだね。まあそういいんですけど、こんな感じでこうね、いろんなこと聞いてみるんですけど、これもうもはやさ、昔よくあったなんか雑誌でクロスワードパズルみたいなのあったじゃないですか。
はいはい。
なんか景品景応募するやつ。ああいうのとか成り立たないんだろうなみたいな。全部みんな AI にやらせちゃうんだろうなみたいなさ、なんか趣味としてやりたい人とさ、なんかあれって一応何かが当たるとか昔あったじゃないですか。なんか応募検証だよね。検証でき検証目当てみたいな。
はい。
なんかそういうこうなんだろう。昔ながらのというか、こう、そういうほのぼのとした趣味は成り立たなくなるんだなっていうのを、ちょっと考え深く見てたんですけどね。
ああ、いや、むしろ逆ですよね。趣味は成り立つけど、にわかの人が入ってこないってことですよね。
あれ、どっちが趣味かわからんけどね。にわかなんか。あれ、あれ結構すごい、応募するのって。
まあ、検証はね、一時期雑誌なんかがありましたからね。
あ、そうそうそうそう。あれ、すごい労力だけど、頑張る人いるなみたいなね。
そうだね。景品目当てっていうか、お得目当ての人は、もう使いまくるだろうね。
ねえ、だから。まあだから、数読的な人しか残んないってことだよね。頭の、こう、体操目的の人には残るかもしれないけど、そうじゃないとっていう。
老人ホームでおばあちゃんがチャット GPT に聞くってことはないですからね。
ズルしてるよ。あのおばあさんズルしてるよ。そう。AI を使いこなせるね、層もいるでしょうけど、それはちょっとね、糾弾される可能性あるよね。
ああ。なんか、あれですよね。おしゃべりロボットみたいなやつに、続々と AI が搭載されるっていうか、接続されつつあるじゃないですか。なんか一説によると、AI 相手に会話をするのは、情緒面では悪くないらしいですよ。
ほ
ー。あの人たち絶対に否定しないように作られてるじゃないですか。
ああ、まあ確かにね。
悪い言葉は言わないように作られてるでしょ。だ肯定してくれるんで結構いいっていう話ですよ。
まあだから壁打ちみたいなもん。
そうだね。
いい球が返ってくるっていうね。
ビンボールは投げないんですよね。
そう。ドストレートを投げてくるから、打ちやすいっていう。はい、ああ、それはあるかもね。
まあ、まだちょっとね、発展途上だから、一時期ありましたけどね。AI 彼女みたいなやつと話してて、自殺しちゃったみたいな。
おー、うん。そうか。まあまあ。逆に感情がないと、そっちに行く可能性もあるっていう。まあね、そこはあるけど。そうですか。
まあ、それはね、組み立て次第ですよね。
ね。なんか、例えば、あとはあるのって、カジノとかもね、まさにさ、 AI とかを入れ、こう、妨害しないと商売にならないだろうしね。なんかよくほら、昔カードカウンティングとかって、もう頭が良ければみたいなのあったけど、なんか AI を駆使されたりしたら、ね、結構どんなやつでもとかなるし、結構そのあたり、なんだ、どうやって防ぐんだろうな、みたいなね。AI 対 AI とか、そういう世界があるんだろうな、とは思うけど。
そうだよね。
裏ではね、やられてるのかもしれない。
カメラでさ、人間の数数えてくれるやつとかあるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
あれと AI を組み合わせて、カードカウンティングぐらいはできそうですよね。
そう。だから。
あとその、まあ、あれか、その場にあるカードとかもわかるし、麻雀なんかもできそうだよね。
そう。だから、ねえ。な、今、今、確かにそうなってくると例だ、例のあれだ。うん、Google グラスがここでやっぱり、早すぎたっていうことだね。
なるほど。
うん、
まあ、結局ね、VR ゴーグルみたいなのまた作り直してるしね、みんな。
そこ組み合わせることによって、やっぱり、だいぶ開けるもんね。やれることがね。
実際欲しいよね、やっぱり。いろんなステータスをメガネ上に移して欲しいじゃないですか。
ビビビビビビビみたいな。
そうそうそうそう、そう。戦闘力52万だと、みたいなさ。
そうそうそう。そういう遊びはできるよね。
ねえ。あら、アップルビジョンとかで、あれアプリ作れるんでしょ？多分。
カウンターアプリ。
そういうドラゴンボールファンの開発者とかいないのかなって話ですよね。
いや、いるとは思うけどね。
さすがに外でつけられないからね。
そうか、あれはね、うん、見えた、ちょっと見た目がね。だから何ですか、本当の、メガネっぽく、
うん。
ちょっと一瞬 PC メガネかなぐらいはできそうだもんね。だって色がちょっとついてたとしてもさ。
そうだね。それは今メタが作ってますよね。うん、
じゃあ、ね、本当にそれができれば、例のビビビビビボンまでいけるかもしれないと。
うん、そうだね。わざわざ余計なものを仕込んでね。
やっぱり煙が出ないと、ね、再現できてないじゃないかって話になるので。
そうだね。仕込み式の老人バッグみたいなやつ入れといて。うん。一日一回できるみたいな。
そう。いやー。
それでもさ、爆発したらその後、チッって言って地面に投げ捨てなきゃいけなくなるから。
そうなんだよね。
うん。
使い捨てタイプじゃないとできない。
スーパーな人たちはそれ頼らないからね。うん。
そうですよ。だからあの頃、漫画でしか見れなかったことも、そろそろね。まあ、ポイポイカプセルがね、できたらと思いますけどね。
ああ、なぜか小さくなるやつね。ポイポイカプセルとポケモンボールは謎ですからね。
あの二つはちょっとね、おそらくもう、なんかの、何ですか、テクノロジーリープみたいのがないとありえないんでしょうけど、まあまあでも。
ちょっと原始的に間違ってる気がするもんね。
まあ、わかんないね。まさに、なんか、量子力学の最先端に行くとああなるみたいな、ことかもしれませんけど。歪みすぎているみたいなね。
ああ、そう、別の空間から持ってくるみたいなことになるよね、きっと。
ですけど、まあ、スカウンターぐらいはね、スカウターぐらいはね、
うん、
まあ、欲しいところではありますね、と。
うん、一応補足しておくとですね。
はい。
冒頭のあなたの疑問。
はい。
を、パープレキシティに、面白おかしくうまいこと言ってくださいっていうふうに付け加えて聞いてみたところですね。どちらも立つけど、朝は上向き、夕は降り注ぐ。まさに天と地の立ち位置の違いですねっていうふうに言われましたね。
なんかムカつくって。どこまでも上から目線だな、お前は。
ああ。朝たちはおはようの元気印、夕たちはお疲れの水しぶきだそうですね。
それさ、どっかの世界にそれを書いたやつがいるんだろうね。
いるいる。
なんだかんだね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操。ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
4月20日 RKB 毎日放送。知らない人がシャワーを浴びている。20日未明、福岡県に住む女性の部屋に正当な理由がなく侵入したとして、男43歳が住居侵入の疑いで現行犯逮捕されました。自分の家のつもりだったなどと容疑を否認しています。
お
20日午前2時20分頃、女性から警察に知らない人がシャワーを浴びていると110番通報がありました。警察によると女性は一人暮らしで、ベッドで寝ていたところシャワーの音がしたので目が覚めて見に行ったところ、知らない男が全裸でいたということです。女性はすぐに逃げて怪我はありませんでした。 通報を受けた警察が駆けつけたところ、男は裸でシャワーを浴びていました。取り調べに対して男は、入ったのは間違いないが、自分の家にいるつもりだった。逮捕されたことにびっくりしていると容疑を否認しているということです。男は酒に酔っていて、鍵を所持しておらず、住所がわかるものもなかったということです。女性は部屋の鍵をしておらず、男は玄関から入ったと見られているということです。
ああ、じゃあ両方とも無施錠な習慣のある人だから。
ああ、そうだね。
どっちか違えばこういうことは起こんなかったんだよね。
ああ、そうだね。どっちもちょっと危ないですよね。まあ、福岡県だとあんま鍵かけないのかもしれないけど。
いやー、ちょっとやっぱりそのさ、あれと。俺が普段使っているメリットのシャンプーじゃないなってことで気づいてほしいよね。全然効きまないね、このシャンプーは、みたいな。
ああ。シリコン入ってんのかなって感じの。
そういう感じでさ、ちょっとそこでね、ほら、匂いで気づくことは多いですから、やっぱ人間、うん、本能的にね。
うんうん、
うちの匂いじゃないなってい
う。確かにそこまで行けば気づいたかもしんないね。
ああ、まだそこまで行ってないのか。
うん。お湯出して浴び始めたところだったとしたら。
そうか。
あと酒に酔ってたってことなんで、まあちょっと酔い覚ましに水浴びるかぐらいの。
ああ、うん。なんか、まあでも、同じ、まあ隣とかだったらまだしもね。
あ、そうだね。同じアパートの隣同士とか。あとはまあ階が違うけど、みたいな。
じゃなかったらさ、どういう基準でそこなんだよってなるからね。
ああ、でも、なんかさ、通りの角一本曲がり間違えるみたいなことはあると思うよね。
なんか、なんだろうな、奇想本能はすごいと言うけどさ、うん、結構無理やりだなってとこあるね、そう考えると。
大まかにしか合ってないからね。
そうか。
うん。まあ、あとは、ユニットバスが同じ TOTO であるみたいな。
まあ、大抵一緒だろう。いやー、これ。
奇跡的に結構間取りが近いとかね。
まあね、うん、まあ、なんというのか、典型的だって、ザ典型的みたいな間取りだとね。
そうだね。うん、最近建った、うん、単身世帯向けのアパートマンションなんかは多分結構間取りは似てると思いますよ。
それこそ同じなんかさ、ほら。何ですか？あの、ヘーベルハイムとかわかんないけど、そういうさ。
そう、施工会社がね。
完全にもう、チェーン店だな、みたいなのあるじゃないですか。まあ、アパートとかも。
まあまあ、評判のいい間取りをずっと採用し続けてたりするとね。
まあ、あとちょっと気づくとしたら、まあ、この後放っておくと冷蔵庫を開けたでしょうかね。おかしいと。昨日のね、夜残しておいた、あの、鮭がないな、鮭が。ちょっとしょっぱいもん食べたかったのにな、
お茶漬けでもっていうね。
そうそう。なんでこの、アイスばっかなんだ、ここは。みたいな。
あ。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月20日、レコードチャイナ。試乗車をわざとぶつける男。2日連続で異なる自動車販売店の試乗車を他の車両などにわざとぶつけるなどして合わせて約80万元、約1600万円の損失を引き起こした中国の男に裁判所から懲役4年8ヶ月の判決が言い渡されました。男はアウディの販売店で試乗車を他の車両3台とブースにぶつけて、翌日にはメルセデスベンツの販売店で試乗車を他の車両2台にぶつけていました、
うん、
男は警察の調べに対し故意にぶつけたことを認めた上で、銀行から借金の返済を迫られていたため、事故を起こして自動車販売店が自分を雇わざるを得ないようにし、給料で借金を返済しようと思っていたなどと供述しているということです、
うん、
検察は男の行為が騒動挑発罪に該当すると判断、保険会社が保険金の支払いを拒絶したため、男は損失全額を賠償しなければならないということです。
雇ったとしても無給だよね。
ああ、
その分
そうだね、
うん、
まあ天引きかね、いいところ、
ゼロからのスタートじゃなくてマイナスからのスタートだからね、まず給料が。意味がわからない、
ね、なんでぶつけると雇われることになるんだろうね。
これ中国のカルチャーなのかな。
ああ、そうか。お前はぶつけたんだから働いて弁償しろっていう流れになる。
まあ、それはあったとしてもお金は払わなきゃいけないわ
ね。そうだよね。
ちょっとよくわかんないな。
まあね、借金の方に働くとなると、まあ大半は持ってかれるはずですからね。
どうなん、なんかね、逆になんかこう、雇ってもいいやと思えるような能力をね、 見せつけるならまだしも、不可能な車庫入れができるとかさ。
入り口が車よりも狭いのにっていう。
ディズニーのアニメみたいだ、みたいな。
そうだね。80年代の車の CM みたいだっていうやつをね。そう。2台ですごい並走したりするやつ。
やろうとしてぶつかったんかもしれない、今回ね。
ああ、技を披露しようとしたら。技術はそこまで追いついていない。
それなら納得なんですけどね。まあ、あとは、はい、テスラと間違えましたっていうの
が面白い。頭に来てるんでっていうことで。
うん、もうぶっ壊してやろうと思って
る。ダルコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月21日、朝鮮日報日本語版。給料の支払いで復習。中国のある企業の社長が退職した社員に賃金を小銭で支払ったところ裁判所の制裁を受けたことが分かりました。ことの発端は中国企業 A 社の元社員の李さんとシェ社長が賃金支払いをめぐって揉めたことでした。李さんは正当な賃金が支払わなかったとして訴訟を提起し、裁判所はシェ社長に対し李さんに8000元約15万4800円を支払うようにとの判決を下しました。しかし裁判所の判決が出た後もシェ社長は賃金を支払わなかったため、リーさんは強制執行を申請。シェ社長は強制執行前の審理過程でこの場で賃金を支払うと言って重さ20キロを超える小銭を自分で持参。社長はこの小銭は私が数年にわたって店を営みながら集めた金だと主張し、リーさんにこれで賃金を支払うから小銭を自分で1枚ずつ数えてみろと言いました。李さんはこれに屈せず、小銭の発行年度が2024年であることを根拠に、シェ社長の主張が嘘であると反論しました。様子を見守っていた判事まで、このような行為は故意かつ悪意ある妨害行為だとしてシェ社長を制し、それでもシェ社長は小銭を使うことができる。小銭も合法的な通貨であり、これを受け取るのも受け取らないのも李さんの選択にかかっていると反発しました。すると判事は聖社長を叱責し、自分で小銭を1枚ずつ全て数えよと指示しました。聖社長は結局小銭を半分も数えられず、自らの過ちを認めることになりました。聖社長はその場で自分の口座から李さんの口座に遅延していた賃金を振り込むとともに裁判所に反省文を提出したということです。裁判所は小銭は法定通貨であり、いかなる組織や個人もこれを拒否することはできない、しかし怒りを表す手段として使うのなら資源を浪費する行為に過ぎないと指摘。その上で、故意に執行妨害する行為に対しては、罰金が課されるか、刑事処罰が下される可能性もあると述べたということです。
なるほど。
何年かに一回あるやつね、これ。
あるね。必ずあるよ、これね。
まあね、どうしても払わなきゃいけない、悔しい、なんとかして復讐したいっていう、社長の考えは、まあ世界共通なんですかね。
まあでも、ぴったり本当にその金額あれば別にね、なんだろう、それだからって、同じですけどね、経済的に払わなきゃいけないのはね。
まあまあまあ。
気分がいいのかな、そっちの方
が、ね。どうなんだろうね。
お前にはこれがお似合いだ、みたいな。そういうことなの。
払うことには違いないけども、まあ小銭でも数えてんのがお前にはお似合いだと。
ああ、確かにね。
言いたいのかね。
うん、案外数えたら多かったら笑うけどね。
あ、意外とね。
雑に持ってくるもんだからと。
多い方はまだマシだよね。
そうか、
うん。足りないのはちょっとかなり困る。っていうか、格好悪いからね。
あとは中に結構レアな記念硬貨とか入っているっていう。
万博記念コインみたいなやつ。
万博。この5枚だけ持って帰りますみたいなね。
あ、これだけで給料3ヶ月分なんで。
そう。
うん。
いや、これなんかね、どこにでもある話だけどね。
あるけども、うん、中国の裁判所は非常にまともでしたね。
ね。
この判事が立派な人ですよね。
まあ反省文だからね。
反省文書かないと、まあこの社長が余計立場が悪くなる状態だったんでしょうね。これ以上やるんだったら分かってるよなっていう話になったんでしょ。
すごいね。うん、まあぜひその反省文もね、公表してもらいたいですけどね、今後。
小銭で払ってすいませんでした。小銭で払ってすいませんでした。小銭で払ってすいませんでした。
小銭と同じ回数やれ、みたいに言われた。
ああ。8000元分かけ。
そう。
4月22日、AFP。アカデミー賞、ちゃんと映画見ろ。 アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは21日、投票資格を持つ会員に対して最終投票を行う前に各部門の全ノミネート作品の視聴を証明するよう義務付けると発表しました。新ルールは次回の受賞式から適用されます。これまでアカデミーは会員が投票前に各部門の全ノミネート作品を見るように自己申告制度に基づいて求めていました。しかし近年はノミネート数の増加に伴い一部の会員が視聴を怠っていることを認めていました。新制度では会員が投票専用のストリーミングプラットフォーム上で各作品を視聴したかどうかが確認される仕組みになります、映画館や映画祭などストリーミング以外で作品を鑑賞した場合は視聴日時や場所を記したフォームの提出が必要になるということです。
なるほどね。
やっぱ見てないんじゃん。
いやーで専門家じゃないもんね。
そうだね、アカデミー会員
協会の人って、よくわかんないんだもんね。
なんだろうね、あれね。映画愛好家みたいな。
いやー本当にね、愛好家だったらそれぐらい見れるでしょうっていうのを前提にしてるからさ、
そうだね。もともとは業界で働いた経験が何年以上あるみたいな人ですよね。
ああ、そうか、そうか。
元の、会員からの推薦かなんかがないと入れないみたいな仕組みだったと思います。
なんかあったよね、昔ね。これを暴くみたいなやつがね。
ああ、そういうドキュメンタリーみたいなね。
なんか、闇をさ、闇に光を当てようみたいなありましたけど。いやー、やっぱりそうだったのか。いや、まあだからなんか、なんていうの、格式としてはさ、あんまり高くないっていう、思ってる人も多いんだよね。はい、
あ、そう
か。アカデミーの方ってね。
結局ね、黄金の獅子像だっけ、ヨーロッパのやつに比べると、まあ、そんなでもねえだろうと思ってる人はいるよね。
かもしれないね。これ見てないんだから、そもそも。何で選んでるんですか。あ、ジャケットですみたいになっちゃうね。ジャケ買いなのかみたいな。
そうね。嫌なやつが出てないからみたいな。
ああ。通りであれだね、どんなにいい映画だったとしても、当てない俳優とかいるかもしれないね。そいつが出ると無理みたいな。
そうだね。一般受けはいいけども、業界受け悪い俳優とかね。
例えば、そうそうそう。案外演技は下手なんだけど、なんかこうさ、ごますりが得意でみたいな。ね、いいやつみたいなやつが選ばれてるかもし
ん
ないから
。なんでこの人こんなテレビ出てるんだろうな、芸人系ですよね。
ああ、そうね。気遣いの人芸人って、まあ、少なくともあれだね。はい、全員読書感想文提出だよね。
ああ、そうだね。感想を書いて提出ぐらいはした方がいいですね。
だって投票の理由は書くべきじゃない？
そう。もちろんそうですね。
こっちじゃなくこっちなのはなぜかっていうのはやっぱ見て書かないとさ。
そうですね。ちゃんと点数とともになんでその点数なのかっていう理由は欲しいよね。
まあ、そういうことやると多分この人たち、30倍速とかで見たりするわけだよね。ボーン、ボーン、ボーンみたいな。
ああ。1本あたり20分で見ますみたいなね。
爆破の数がこっちの方が多いので、みたいな。定点観測みたいなことになっちゃうからね。
監視カメラかよっていうね。そうか。まあだからしょうがない。これは多分 e-learning みたいな仕組みになるってことですね。
なんでそんな義務感が出てくるんだろうね。つまり面白くないってことなんじゃないの？ノミネート作品が。だって面白かったらみんなお金を払って見るんだからさ。
ああ、そう。映画館や映画祭とかで見るはずだ。
ね、無料で見れますなのかわかんないけど、こういう人たちはさ。だったら、喜んで見るような、なんていうの？候補作が少ないってことでもあるよね。
ああ、そうですね。何でもかんでもノミネートはできないからね。
だノミネートに問題があるんじゃない？その最初の。つまんねえのばっかだな、みたいにみんな思って見に行かなくなる。ノミネートする意味みたいのが問題かもしれない。
というか、どうやってノミネートするのかもよくわかんないよね。
もしかしたらそこがさ、案外、クロート集ばっかでさ、なんか、こう。ちょっとこう、ひねくれたやつばっか選ぶもんだから、こう一般会員はなんだこれ見たくねえな、みたいな。かもしれない。そこにもしかしたら、差があるのかもしれない。
ああ、そう。
わかんないけどね。もしかしたらね。
ノミネートの条件は、ロサンゼルスの映画館で連続7日以上、1日最低3回以上上映されて、40分以上の長さの作品。まあ、これただの条件ですよね。
ああ、そうなんだ。だから、なんていうの、その、全部 OK ってことなんだ。そしたらね。
そうだね。ってことは、ほぼ公開された映画全部っていう話になるんじゃない？ロサンゼルスだ
と。そうです。で、それはさすがにアカデミー全部見れないから、まあ、いくつか誰かがやっぱり、こう、見繕ったやつが、中から全部見てくださいようなんだろうから、じゃあ誰なんだそれは、みたいな。 なんか怪しいよね。そこにの、ね、乗ってこなかったら、もはやね、選ばれないだろうしね。
結局、判然としない。
そうね。だからあんまり、だから興行収入とかなら、数字だからね、わかりやすいけど、案外この賞は難しいね。
そうだね。だからまあ、会員に負担を強いる前に、その、アカデミー賞の、なんか実行委員会みたいなやつが基準を決めて選んでいる、その基準が怪しいってことですからね。
そうそうそうそう。うん、なんかあれだよね、一発どっかでやって、こう、うん、ずーっと流し続けて、うん、お客の反応がいいやつだけとか、そういう。
4月23日、AFPBB。肉を食べたら野菜が欲しくなった。
ん？
韓国で国家技術資格試験の問題を隠語を用いてインターネットに漏らしたとして国家技術資格法違反の罪に問われた被告の男30代に対し、インチョン地裁は4月20日、懲役6ヶ月の実刑を言い渡しました。
うん、
被告は2023年8月20日から22日まで電気技能士最上位資格である電気機能庁の実技試験で2回にわたって試験問題を流出させたとされています。試験監督委員を務めた被告は試験用紙を分類する過程で最小値を求める内容の問題が含まれていることを確認、その後受験生が利用するインターネットのカフェに昨日焼肉を食べたらチェソ野菜が食べたくなったと投稿しました、
うん、
野菜を指すチェソは最小と似た発音で、これは最小値を求める問題が出ることを暗示する隠語だったということです。さらに数値を小さい順に並べる問題を予告するかのように、チェソを食べて中間帯によって大きな家に行くなどという投稿もしていました。これは小中大の順に並べる問題を暗示していたとされています。
なるほど。
法廷で被告はたまたま予想問題を書いただけで問題を漏らしたわけではないと主張していました。地裁は被告は試験内容を十分に知り得る立場にありながら歪んだ英雄願望などから国家試験の問題を漏洩したと量刑の理由を説明したということです。
なるほど、ね、
なるほどね。発音が似てるもの、
うんうんうん、うん、でもなんかね、それが全体においてどれだけ重要なのか分かんなかったけどね。
ああ、そうだね。
その問題だけ解けても大丈夫なのかっていうかさ、もう、これはすごい肝なのかがあんま分かんないからね、どうとも言えないけど。
そうだね。まあ、なんかしら電気に関わる最小値から順番に大きい順に並べるみたいな問題だったんでしょうね。
でもこの人別にあれなんだね、なんか。
はい。
目立ちたくてやってるだけだもんね。
そうだね。うん。
売ってるわけじゃないんだもんね。
掲示板に神が現れたみたいなことですよね。
ああ、焼肉の神みたいな。すぐ肉を食ったと、次は何を食べるのか、みんなが注目しているっていう。
あの人の食べ方にね。
そう。
うん。コリア中が注目。うん。
いや、なんか、似てるね、あのな、名称があるからいいけど、逆に言うとこう、次の問題さ、どういう隠語で来るんだろうってみんなの注目を集めますよね、確かに、ね。
そう、語彙力が試されるよね。
そうそうそう。なんかそれをこう、自然なストーリーにする能力っていうかね。
あ、そう、連想ゲームね。あれですよね、その、日本人が4と死ぬで発音が似てるから避けるみたいなものと似てますね。
ああ、そういうことか。
うん。中国でもよくあるじゃん。蜂が好きですよね、中国の人。
おー、はい、
あれは、発音の発。なんかお金に関する何かと似てるんですよ、確か。
うーん。
お金儲けに似てるから蜂が好きみたいな。
おー。
まあ、日本人もそうですよね、めでたいとかさ。
日本でも、まあ、やれるっちゃやるんだろうけど。
うん、そうだね。
うん。まあ、どうなのかな、なんかこう。
なんで直に漏らしてないのかってことですよね。
一緒だもんね。
なんで、わざわざ一回隠語かましてるのかっていう。
これ、理解されてなかったら面白いけどね。なんか嵐が来ただけだみたいな。
ああ。それお前焼肉食べたら山中が欲しくなるだろうみたいなね。
当たり前だろお前はみたいな。
巻いて食えよ。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月23日。KFB 福島放送。女性職員飲酒運転で事故、
うん、
福島県いわき農林事務所の20代の女性職員が記憶にないほどの酒を飲み事故を起こしていました。県によると女性は7月4日の午後7時半頃から翌5日の午前4時頃まで飲食店で酒を飲んだ後自家用車を運転して店のすぐそばで電柱にぶつかる事故を起こしていました。 女性はタクシーで一度帰宅して休んだ後、再びタクシーで店に戻り、自分の車が壊れているのを発見し、当て逃げされたと勘違いして自ら警察に通報。警察官は現場の状況から自分で運転した後見て呼気を検査したものの、時間が経っていてアルコールが検出されず、任意で捜査が続けられていました。県は6日になって女性から報告を受けて事故を把握しましたが、本人の記憶が曖昧だったため、県が店や本人への聞き取りなどを重ねて飲酒運転で物損事故を起こしたと判断したということです。県の聞き取りに対し、女性は一人で飲みに行き、他の客などと意気投合してテキーラやハイボールなど合わせて20杯以上を飲んだと話しているということです。
おお。まあ、記憶にないのに車が壊れてると思えば、確かにね。
そうだね。
壊されたと。
うん。いっぱい酒を飲む、車で家に帰ろうとして事故る、で、そこでタクシーを呼んで一回家に帰る。で、もう一回タクシーで店に戻ったら、自分の車が壊れている、当て逃げだっていうことで警察に行ってみたら、それは自分で壊してるんですよって話になったってことですね。
なんかそのあたりはなんかタクシー呼んだりはできるんだね、その人間の本能で。
ああ。まあまあまあ、スマホで一発で呼べますから。
ねえ、いやもうその辺ってやっぱりすごいね。
ねえ。
ぶつかってる車から灰出てくるわけだからね。
もうその辺の記憶ごっそりないんだろうね。
うん。どこまでが本能でどこまでがね、大脳神秘質でやってるのか分かんないですけど、結構まだらだねっていう。
ああ。
なんかでも、さすがに、そうか。逆にこういう人ってさ、ちょっと強いのが問題だよね。
あ、そうだね。結構飲めちゃう方だから。
店で潰れてる分にはいいわけだから。
そうだったね、
うん。うん。帰れちゃうところがさ、問題っちゃ問題だよね。
そうだね。夜の7時半から朝の4時まで飲んでて、まあ、お店で潰れて寝ちゃうみたいなことにならなかったのが一番の不幸か。
いやー。もしくは店に追い出されたかもしれないね。寝ちゃ困りますみたいな。
もう帰ってくれ。
あ、そうそう。まさかの店の関与みたいなね。
ああ。あなたがそこで返さなければ。
よし、もうこの車に乗せてみたいな。はいはい、帰って帰ってみたいな。
っていうか、そう。その場合ね、自家用車で来てるのを把握した時点で、車に乗せた方も罪になるからね、今。
ああ、そうか。いや。でもさ、あなた何で来たんですかにはわかるよね、普通そういう、ちょっと田舎だったりしたらね。
ねえ、わかるよね。だって、店のすぐそばで事故ってるんだしね。
ドーンみたいな。
まあ、死ななくてよかったね。
店の店主も、いい感じで酔っ払ってる可能性はあるよね。盛り上がってるから。
そんなことがあったとは気づきませんでした。
そうね。
4月24日、朝日新聞、町おこしの実、食べられない。
ん？
町おこしの実として、鹿児島県湧水町が栽培を推奨してきたアーモンドが、実は食用に適さないことが、町が依頼した成分分析で判明しました。
お
ー。日本一のアーモンドの里を目指して、町が町有地に植樹を始めたのが2016年。19年の1月からは、実の活用も狙って、苗木を植える生産者への補助制度を導入し、栽培を推奨し始めました。
うん、
アーモンドは植えてから実を収穫するまでに5年程度かかります。いち早く栽培を始めた生産者が初めて実を収穫したのは22年の夏でした。
うん、
町の産業振興課によると、22年に収穫した完熟前の実の成分を分析したところ、食用部分のジンに食品衛生法の基準を超えるシアン化合物が含まれていたということです。ただ、加工によって基準を下回る場合は違反にならないため、町は23年に収穫した実を焙煎した上で改めて成分を分析。しかし、前年の分析よりも濃度は薄まったものの、いずれの実でも食用の基準を超えるシアン化合物が検出されたということです。町が植えた品種は実の形が薄く食用に適さない品種ではないかという指摘がありましたが、苗木の業者は品種は不明と説明していました。まだ収穫量は少ないものの、栽培面積が広がっているため、町や生産者はシアン化合物が含まれないジンの外側をコンポートにしたり、化粧品の試作品を作ったりして活用の見通しをつけようと試行錯誤しているということです。
なるほど。
これは最初の苗木の業者が悪いね。
いや、アーモンドの苗木なんて絶対誰もよくわかってないじゃん。
わかんないよ。
見たことないもん、みたいなさ。
日本原産でもないしさ。
いやー、これ、 まあ、種類とか品種によってなんだね、多分ね。
そうだね。我々がよく食べているアーモンドは、まあ、たくさん取れて、毒が少ない、そういう品種なんでしょう。
でもやっぱあるんだね。
あるね。
あんまりよく、毒はある程度あるってことが分かったね。
そうだね。梅のジンとかと同じで、ちょっとぐらいは含まれているんでしょう。
なんかあんまりだから、どんぐり食べちゃいけねえとかよく言いましたけど、なんとなく、そういう、ああいうものは、そんないっぱい食べちゃいけない気がしてきたけど。
うん、まあ、食用じゃないっていうのもあるしね。うん、
いやー、これ、どうなんですかね、その、一応基準はさ、ほら、あるけど、国外なら輸出できるとかさ。もっと緩い国はないのか、緩い国は、みたいな。
あいやー、あれですよね。それがさ、お腹壊すぐらいだったらいいんですけど、シアン化合物ですからね。胃酸と混ざって、青酸カリになって死ぬみたいな。
ねえ、だから。
それは、どこの国でも許容はしないですよね。
まあだから、何ですかね、そこを取り除こうとしてるんだろうけど。
そうだね。我々が普段食べてるアーモンドってのは、あれ、ジンって呼ばれる部分なんですよね。
よ
で、周りに果実があるんですよ、本当は。
ああ。まあそっか、種だもんね、あれはね。
そうそう。そっちの種じゃない、周りの実の部分をなんとか活用できないかっていうことを考えてるみたいですね。
てかさ、最初は何をしようとしたんだね、そのアーモンドを使って。
なんだろうね、アーモンドの砂糖を目指そうとしていたっていう。
そんなに儲からないんじゃないのかみたいな、そんななんだろう。輸入が多いしさ。
あ、でもあれですよ、アーモンドはさ、よく言われるのは花が桜みたいですごい綺麗なんですよね。
あ、そういうこともあるね。
そう、だから観光と食用で一石二鳥みたいの狙える気がするじゃん、やっぱり。
そうか。いや、だからもうここは開き直って食べるなんて誰も言ってないじゃないですかと。観賞用ですよ、観賞用。
綺麗でいいじゃないかと。
そう。
それはさ、生産者がもう浮かばれないよね。自分の土地に食えないもん植えてみるだけっていう。
いや、もしかしたらそのアーモンドを、ほら、食べに来る、ほら、山の害虫、害獣とかが処理できるかもしれない。
毒殺
すごい罰があるぞ、ここに。
で、周りの守ってくれた農家からお金をもらうっていうシステムだ。
っていうことになるからね。死の商人みたいになっちゃってあんま良くないけどね。
ああ、ある意味武器商人だ。
うん。
まあ、植え替えるのが早いかね、やっぱね。
ってか誰が言い出したんだろうね、本当アーモンドいいよねって言って。いや、最初によく言ったもんだね、そこはね。
そう、だからこの、誰が最初に日本一のアーモンドの街って言い出したのかが、次の焦点ですよね。
もうなんか、どっかで聞いたことあるピーナッツのさ、1位を見たもんだからっていうのはどうしてもあると思うんだよね。
うちも千葉県に負けないようにっていう。
で、どう考えてもさ、アーモンドだけではなく、アーモンドチョコをさ、イメージしている人はいっぱいいたと思うんだよね。
ああ、なるほどね。
なんかちょっとほら、お土産として適切じゃん。アーモンドチョコ。
ちょっと、鹿児島県だし、あったかいから、日本のハワイみたいなこと言おうよっていう。
そう。だからもうここからは、もうあれだよね。路線変更でマカダミアナッツをさ、
ああ。
急いで。
4月25日、神戸新聞。お好み焼き店に侵入、男を逮捕。深夜の飲食店に侵入して、現金約3万500円と、人気漫画、ゴルゴ13約20冊を持ち去ったとして、兵庫県警捜査参加と名田署などは25日、建造物侵入と窃盗の疑いで男74歳を逮捕しました。県警の調べに対し、記憶にありませんと容疑を否認しているということです。署によると、入り口のガラス部分を割って鍵を開けて店に侵入した疑いがあるということです。
欲しかったんだね。お金にならないし、かさばるしなのに持ってくんだからさ。
ああ、そうだね。発行部数多いから別に買い取り高いわけじゃないしね。
わかんない。もう、初版とかかもしんないけどね、実は。
ああ、そう。ゴルゴはいっぱい種類あるんだよね。
うん。
うん。なんか、雑誌連載をまとめただけ版とか、愛蔵版とか。
そうね。そう
一連の事件だけまとめた版とかね。
何が本当の本筋かよくわかんない、ね。
わかんない、ね。
本家本物と初版はどれだみたいな。案外あるのかもしれない、ここの店には。
ああ。 そうね。確かに今もう200巻超えてるはずですから、その最初の20巻みたいなね。
うん。だったら価値あるかもしんないけどね。
しんない。
まあ、うん、でも。
20巻だけ読んでも面白いのがゴルゴのすごいとこだけどね。うん。どこから読んでも面白いよね。
うん、まあ、正しいよね。そう、こういう店に置くには、どこから読んでも面白いものを置くっていうのが正しいからね。
そうそうそうそう。だから、なんていうのかな。床屋に必ずこち亀がある感じね。
そうそうそうそう。何巻でもいいっていうね。
いい。
でも、ゴルゴは、どっちがメインかよくわかんないけれども、うん、お金も盗んでるんだよね。
お金も盗んだ。ただ、お金はね、あんまなかったんですよ。
ああ、それが。原因かな？
そうですね。現金3万円ぐらいしかなかった。
なんだ、なんかせっかく買えたのになんかないのかってなるよね、確かに。
ああ、そうだね。
うーん。
お好み焼きの固定とか、じゃあどうしようもないからね。
最も金目のものがゴルゴだったとこ
だ、ね、ここ、うん、多分鉄板の方が高いと思うね。
そこはちょっとは重いし、ね。
74歳には持っていけない。
絶対ゴルゴベタベタだと思うけどね。俺は持ってかないなーっていうやつだと思うけどね。
4月25日、ABC ニュース。高齢者宅に侵入して現金を盗む男を逮捕。大阪堺市内の高齢者宅に侵入して現金を盗んだとして39歳の男が窃盗と住居侵入の疑いで逮捕されました。容疑者は今月1日午後3時頃に80代の女性が一人で暮らす住宅に留守中を狙って侵入し、現金2万円が入った封筒を盗んだ疑いが持たれています。警察によると、住人の女性が外出先から帰宅したところ、ベランダに立つ男を発見。声をかけたところ、慌てて逃走し、逃走中に現金が入った封筒を落としたということです。通報を受けた警官が付近の防犯カメラなどを捜査し、容疑者が浮上したということです。容疑者は警察の調べに対して、泥棒に入ったことは間違いないと認めた上で、何も盗んでいないと一部否認しているということです。警察によると、周辺では空き巣被害に気づかれにくくするために、物色した場所を片付ける、つまりしまう手口による被害が数件起きていて、捜査員の間で容疑者はしまうまと呼ばれていたということです。
いや。それはひどいよ。それはあまりに雑だろう。
しまうからしまうま。なんだっていいじゃんね。しまっちゃうくんでもさ。
しまりすだっていいじゃないか。いや、これはね、まあ、ある意味、片付けて帰るわけだから、
はい。
なんか、あるじゃないですか。なんか、片付けとかだから、こんまりと呼んでいたみたいな。そういうのだった。
断捨離ね。
綺麗にして帰るから。うん。
うん。来た時よりも綺麗にっていう。
綺麗にして、報酬としてお金は持って帰るっていう、
ね。ああ、うん、家政婦代としてね。
ときめかないやつはもう処分しますからっていう、
ね。いただいていきますってことで。
そうそう
そう。お前の主観じゃんって話だからね。
うん、全然これは来ないなと。ときめかないな、お金はって言って、持って帰ってく。
そうですよね。もう、うん、俺の心にはお金は全く響かない。つまりあなたにはいらないはずだ。
いらないじゃないっつって。
なので持っていきます。
いやー、いいね、これ。
ああ。
綺麗にしすぎてバレることもあるよね。
ああ、それもあったかもしんないね。だって、来た時の状態を完全に覚えてるとも限らないからね。
ああ、そうだね。で、なんか、無意識に良くしたくなっちゃう人だったら困るもんね。
ああ、そうだよね。うっかりゴミ捨てちゃうみたいなことあったでしょうね。
うん。
おばあちゃん、帰ってきてから残りを食べようと思っていたおせんべいとかを捨てちゃって、発見みたいなこともあった可能性があるよね。
そうね、なんか、うん、掃除機かけちゃうみたいなね。
ザラザラしてない。
クイックルワイパーが一枚減っているみたいな。
ああ。タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月25日、RKB 毎日放送。運転免許試験場で暴行、男を逮捕。4月25日、福岡県の運転免許試験場で70歳の男性指導員の胸ぐらをつかみ、足を蹴る暴行を加えたとして、19歳の男が現行犯逮捕されました。 25日の午前11時40分頃に運転免許試験場で講習の休憩時間を過ぎた後も寝ていた男を70歳の指導員が起こしました、うん、男が友達やねえんぞなどと言って男性指導員の胸ぐらを掴んで太ももを1回蹴ったため他の職員に別室に連れて行かれましたが約10分後講習中の教室に戻って男性指導員の胸ぐらを再び掴んで壁に押し付けたということです、
うん
男は元警察官の70歳の男性指導員に現場で取り押さえられ、駆けつけた警察に暴行の疑いで現行犯逮捕されました。
うん、
取り調べに対し、今回の件はすみませんでした、などと話して容疑を認めているということです。
まあ、警官だらけの施設だからね。
みんな甘くなってるからね。
普通の人がいるわけないだろうっていうね。
受付のお姉さんですら怪しいからね。
うん、どういう組織なんだ、ここはっていうところなんだからさ。
そうですよ。まあ、19歳の少年には、ちょっとその現実が分からなかっただけかもしれないね。
だろうね。
うん、あそこで、お客さんにヘコヘコしてると見られるおじさんはみんな元おまわりさんですよっていう。
そうなんだよ。
う
ん、
そう思って差し支えないですよっていうことをね。
うん。
うん、甘く見ちゃいけないんですよって話ですよね。
いやー、まあ、そこをね、学ぶ、まあ知らなかったので学んだんだとは思いますけど。
そうだね。いい社会勉強になりました。
うん、
多分激詰めされたんだと思うよ。うん、だって取り調べに対し、すみませんでしたっていうね。かなり素直に認めてますから。
取り調べ室に連れてかれたんでしょうね、多分、ね。
ああ、事務室という名のね。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
4月25日、愛知県、午後3時45分頃、男が下校途中の児童に対し、学校でうんち出る?などと声をかけたということです。センシティブな話題ですね。
まあでもほら。
うん。
我慢しちゃいけないんだよねっていうこと
ですか。そうですね。
うん。
まあおじさんの子供の頃はっていうことはあったかもしれないけども。最近の子は行くんじゃないかな、普通に。
いまだにね、トイレの花子さんとかを、ルフしている奴らがいるからと。けしからんと。
そう、怖がらずにトイレに行きましょう。
そう。不審者にはなるんだけどね、うん、こういうこと聞くとね。
トイレの花子さんって知ってるって聞いた方が不審者かもしれないね。
ああ、そうか、そうか、
うん。噂の大元として。
そうだね。
うん。
なんか要は昔と違ってそういうのが少なくなってるのってさ、単純にさ、うん、明るくなったからと思うんだよね。うん、
ああ、電気全体的にね。
光量の問題。うん、私暗かったんだと思うよ、小学校のトイレとかって。
薄暗かったかもね。うん。
結構単純な理由だったのかもしれない。
ですよね。勉強するところは何ルクス以上の明るさにしましょうみたいな決まりがあるからね。
トイレを異常に明るくすればいいんじゃない?
なんかビカビカしててもトイレうんこ出なそうだな。
ああ、そうか。
4月27日、北海道、午後6時頃。黒い車に乗った年配男性が公園付近に車を止めて、約10分後に車を降りて、車を一周して、車に乗って、クラクションを鳴らして、公園を一周して、いなくなった、ということです。
よく見てたね、この人も。
そうだね。車来たところから、ああ、車来たな、と思って見てたら、異常な行動をしてるってことに気づいたんで、一部始終を通報っていう形で。
ああ、何を儀式めいてるけどね。
なんだろうね。
うん、
車止めて、降りないのかなと思ったら、10分後に降りた。と思ったら、車の周りを一周してからもう一回乗って、クラクションを鳴らしてから、おもむろに公園を一周していなくなる。これ見られてることに気づいてるんじゃないかね。
お
ー。うん。車自慢したんじゃないですか?
アピール。
かもしんないね。
そうか、そうか。
わかる人が見ればこの車がいいもんだってことがわかったかもしんない。
なるほどね。だから、クラクションで。
そう。
ちょっと最後挨拶をして。
そうそうそう。自分では粋なことをしたと思っている。
いやー、見せびらかすにしてもね、公園一周とかはどうなんだろうと思うけど、ね。なんかあの、公園で自慢できるのは、うん、あの、あれですからね、レアな犬種の犬を飼ってる人だけですからね。車は無理ですよ。
そうだね。ボルゾイとかをね。
そう。
うん。連れて行って、子供から、うわ、すごい犬だって言われるのが一番のステータスですからね。
そう。そう。公園では。
はい、4月30日、北海道、午後5時頃。 黒い軽自動車に乗った男が店舗への出入りを繰り返して生徒らに対し、ポテトチップスの薄塩美味しいよねなどと声をかけたということです。
まあ、意見だから、それは。
まあ、好みはね。
うん。
うん、まあ、奇遇にも私も薄塩が一番美味しいと思いますけども。うん。ちょっとダブルコンソメはくどいなと思う方ですね。
そういう人増やそうとしてるよね。日に日に増えていくかもしれないよ、その活動が。店で。
そういえば薄塩食べたいなと思わせるっていう。
そう。
そう。うん。
まあ、確かにさ、はい、結局残ってるのは薄塩だってのあるよね、その。
そうですね。
ラインナップとしてね。
いろいろ出たけどもと。
うん、そう、うん。やっぱ戻ってくるんだなっていう。小学生にはまだわかんないと思いますけど。
ああ、小学生はバーベキューだと。
そうだろうね、
うんうん。大人になると一周回って薄塩なんだよ、少年。
ことを今から言う必要はないけどね。うん、
4月30日。北海道、午前8時頃、中年男性が道路の中央で反復横跳びのような動きを続けているのが目撃されたということです。
うん、いいと思うけどね。
まあ場所が住宅地だったってことで、
別にいいんでしょ、反復横跳びしたって、
まあ。万が一反復横跳びで突っ込んでくるような男があると危ないのでね。うん。
いや、縄跳びをしているのと同じことだよね、別に。
ああ、まあ軽い運動ですよね。
若干スペース使うけど。
うんうんうん。家の中でやりにくいから外でやるタイプの運動ですね。
ねえ。しかも、体力測定にあるものですから、うん、別に変わったものでもないしね。
変な運動ではないよね。確かにあんまり外でやってる人は見ないけども。ね、プロのスポーツ選手なんかよくやってるのをテレビで見たりしますよね。
だからこの人がすごい、早くてアスリートっぽければ通報はされないんだよ、多分ね。
あ、なるほど。
なんかドタドタやってるから不審がられるわけです
よ。そうだね。素人目に見ても、うん、あ、早いって思わせるような速度でないと怪しい。
なんか、右往左往してる人っぽく見えちゃうから、ね、不審っぽいよね、確かに。
でもそっからみんなスタートですから。
そっか。この人が日々早くなっていくんだったらいいよね。うん、この後、ちょっと見守りたいよね。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりアカデミー賞の映画をちゃんと全部見ろっていうのがありましたけど。
そうですね。
そんなに増えてんのかな？その、候補作っていうかさ。
そうだね。
公開作っていうか。
まあ最近映画二極化してるよね。低予算のものとすごい予算かかったもので。
だからそういう意味では低予算ものも確かに見なきゃいけないっちゃ見なきゃいけないのか。うん、基準を満たしてたらね。
ですね。
ああ、そうか。なんかこう、やっぱりこういうのってこう、権威があるものがゆえに、ちょっとこう、みんなの感覚から離れちゃうものもあるとは思うんで、本屋大賞的なさ、昔はレンタルビデオ屋大賞で良かったと思うんですよ。そう、ね。映画じゃないけど。
よく借りられてたやつをっていうね。
あ、そうそうそう。レンタルビデオ屋の店主が教える。ね、そういう名作はいいんですけど、
はいはい、
映画になるとそうか、ね、今やってるものだからちょっと誰に聞くのがいいんだみたいなのはありますけどね。
そうだね。割と素人目にはまあ直感で見に行くしかない感じですよね。
映画館の昔だったら売り子に聞くってありますよね。もぎりに聞くとかね。
そう、でも最近はもうね、そんな詳しくなくてバイト感覚でやってる人の方が多いでしょうからね。
あんまりそこで多分思い入れがあって働いてる人は少なくはなってる。
少ないですよ。うん。
そうか。
地方の単館とかの方がね。
あ、そうね。
やっぱ詳しいと思いますよ。
うん、まあだけどなんかこうアカデミー賞とまあもう一個はこれなんだっけダメ賞ありますよ。
ああ、ラズベリー賞。
なんだっけ。はいはい、ありますけど、その間が欲しいってのも正直あるけどね。
そうね。
うん。
あ、ゴールデングローブ賞とか、いろいろあるけどね。
新しいのそう作ってもいいよね。あ、なんか。
そうですか？カンヌとかベネチアとかいろいろありますけど、まだいりますか？
東京もあるか。
日本アカデミー賞はあるよね。
ああ、そうか。いや、なんかこう、なんかあんま権威がないものの方がさ、みんなのさ、うん、なんか、見に行ってよかったみたいなこともあるかもしれないからさ。
ああ、ね、なるほど。なんか本当に映画好きそうな人たちが選んでるな、みたいな。
そうそうそうそうそう。うん、
まあ、あることはあると思うよ。その、批評家が選ぶみたいなのあるじゃないですか、確か。
ああ、そうかそうか。でもなんかこう、うん、まあ映画が高いからね。そもそもね。
高くなってますからね、どんどん。
これはね、失敗できないって気持ちがやっぱり生じるのは良くないね。
そうだね。
うん。うん、
それは、日本の映画、うん、ドラマとかには顕著ですよね。漫画原作ばっかりだもんね。
ある一定のね、集客が見込めるっていうことで、成り立っちゃうからね。
そう。だからまあ、それがハリウッドに行くと、マーベルになっちゃうでしょうね。
ああ。やっぱりは変えるべきだよね。そのなんか実験作みたいのはさ、500円とかさ。正直なところ。
ああ。だから、資金として投入した額を回収できる見込みのもとに計算して入場料を決める。
うんうん、そうそうそう。
うん、
低予算映画は別に500円で十分なんだよと。ね、300円でもいいんですっていう作品はあるかもしんないけど、まあ映画館がね、そうか、そうじゃ困ると。
だほら、うん、オールナイトで何本もやりますみたいなのは昔からあるじゃない。
はいはいはい。
そうか。あれはね、別にいくらとは限らないから。
で、あれだよ、今後はやっぱあの方式ですよ。
はい。
2本立て。
お。
だ実験的なやつは日本であの金額っていう。
ああ。まあでもそれやると子供が隣のトトロを楽しみにしてきたのに、うん、ホタルの墓を見せられるみたいな。
まあ実験作だからしょうがない。半分は我慢してる。まあだから昔のなんですか東映漫画祭りみたいなもんですよ。
ね、ああ、うん。漫画祭りはもう楽しいの確定ですから。
だけどなんか一本よくわかんない入ってんな、みたいなのある、ね。
だとりあえず映画さ、ちょっと短くてもいいよねっていうのはもっと増えてほしいね。
ああ、なるほど、なるほど。う
ん、だ同時上映されるんだったら、まあ90分と40分みたいな。
ああ、そう
か、ね。それぐらいだったらいいですよ。
うん、そうか、そうか。
うん。インド映画とハリウッドみたいなちょっと勘弁ですよ。
あれ、インド映画って長いのかな？
長い傾向がある気がするね。
短いのかと思ってたけど。
ストーリー以外の部分がいっぱい長いから。
ああ。
要はあれ、オペラみたいなもんなわけですよね。
あ、そうかそうか。オペラと考えれば別にそうね。長くはないよね。
うん、そうそうそう。感情を歌で表したり、踊りで表したりしてるだけですから。
そうかそうかそう、うん。まあでも、混ぜないでくれれば別にいいですよ。なんか、ハリウッドの途中にあれのが入ってくるとちょっとあれだ
けど。ほら、なんかさ、ハリウッドもさ、インド資本とか中国資本がいっぱい入ってきて、うん、そういう要素が増えたじゃないですか。
うん、そうだね、うん。
必ず中国人俳優出るな、みたいなさ。
いや、ちょっとさ、あれだね。まあだからまさにトランプじゃないけどさ、うん、あれですね、かつてのさ、ベタなアメリカ映画みたいなの作った方がいいかもしれないね。
ああ、なるほどね。
ベタベタのやつ。うん。うん、超ドメスティック。
ああ。
ちょっと見たくなってきてるもん、正直。80年代のやつとかをね。
ああ、そうね、う
ん。ちょっとね、あんまりね、国際色ないやつね。
ああ、そう、ちゃんとストーリーに基づいてる感じのやつをね。
そう、だからそういうのもあるから、ちょっと実験作的なね、ものは、やっぱ安く見るようにして、そうそう、うん。なんかそれで、もうちょっといっぱい、だから、うん、立ち読みとは言わないけどね。なんかちょっとこう、少しわかんないと、そう、なかなかみんな2000円とか払わない、ね。
そういうところでちゃんと映画上映前の CM の時間が使われればいいんですよ。
あ、そうかそうか、
うん。
そうだね。だからまあ、確かにあれは効果的だけど、あれだけは見れないじゃん。あれだけっていうのはあったらいいんじゃない？なんか、無料でさ。いや、そしたら、これ見に行こうとかなるかもしんないじゃん。あそこで見るとほら見たくなるじゃない。
そう、だから映画館が何も上映するもんねえわっていう時があればね。
予告編だけ垂れ流す。
だってね、うん、それだけで何十人のお客さんからお金取れないわけですからね。
予告編を見ながらポップコーン食べればほらお金になるじゃん。ポップコーン買ってくれる。
だからそういうのを企画してくれればいいんですよ。東宝シネマとかが。
そうかそうか、うん。そうだね。
うん。
うん。予告編祭りね。
だから、もうワンドリンク、ワンポップコーン必須ってことにしてね。
ああ、いいじゃない。
そっちで取るっていう、うん。
そう。
うん。ぜひ企画していただきたい。
お、いや、案外、今、映画館行くと、うん、実は、食べ物、飲み物が高いんですよ。
そうですね。
あれの利益率がかなりあるから。
そうです。
もう、映画無料でもいいかもしんないよ、本当は。
そうですよね。あれはもう唐揚げ屋みたいなもんですからね。
そうそうそうそう。
うん。 あ、そうか、だから唐揚げとアルコールを売れば映画の値段が下がるかもしれないよ。
おー、でもなんか管巻くやつとか言いそうでやだな。先にネタバレすんなよ、みたいな。
ああ。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。